第10回
こちらさラジオ
ラジオ
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 大丈夫
大丈夫
ラジオ部
ラジオ部
何ですかこの何効果って言うんですかこれ。なんかこう、ぐわんぐわん続いていくような感じ。
はい。
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 第10回でございます。
10回来たね。
展開って読んじゃうと、
うん、
もう空ですよ。空の上の階ですよ、これ。
10を天と読んじゃう、
ね。10を天と読んじゃうと、うん、展開ですよ。
うん。
この急展開。
うん。
はい。
その展開空の世界みたいなことの展開にしようとしてんじゃないの、
は
い、
そう。
何
はい。で、もうその話に行く前に、話を戻しちゃうっていう、急展開。
急展開。
ということで、第10回となります。
はい、霧がいいね。
霧がいいです。
どうこの二桁迎えた心境は。
ですね、本当に生まれてから、物事が続かなかった男が。
本当やね。
あの、10回ですよ。
持続力ゼロだもんね。いや、じゃあこれを機に1だもんね。
あ、10、ゼロからね。あ、嬉しいっすよ。
うん。
はい。
100分のだよ。
いや、
あんま勝手に自分ながら10分の1だと思ったら大間違いだからな。
確実に10分の1だと思いました。なんだったら5分の1くらいかなって。すぐ自分は甘やかすんで。
5段階評価の1かな、みたいな。
そう。
違うよ。100分の1だからな。
そう
?1% だからな。
うん。やっぱりね、持久走向いてない、俺。
持久走
そのね、だから持久力の勝負でしょ、
う
ん、これ。
そうだね。
続けるってことでね。
まあ、持久と持続が違うような気もしないでもないけど。
そう。
まあ、まあいいや。
うん。
まあいいや。まあいい。
うん。
どうでもいい。
はい。どうでもいいっす。
うん。で、続いたね。
はい。
これ、なんか嬉しい。
あ、嬉しいっすよ。
10回っていうのはやっぱ。
はい、嬉しいっす。
何が嬉しいの？
え、2桁。
二つもらえた。
二つ。うん。二桁ですよ。
うん。
うん。
でもさ、こうやってさ、続けてるじゃん。
うん。
こう、十っていうのは、なんだかんだキリがいいから、
うん、
ね、十一とか十二とかじゃないんだから、
うん、
なんか特別なことしたいじゃん。
あ、本当ですか？
うん。
花火でもします？
そう。自分らだけ楽しんじゃうみたいな。
あ、そっか、あ、そっか。自分たちだけ楽しい、とダメだ。
ダメだよ。
実は今参加型の
手持ち花火してまーすとか言ったよね。何にも楽しくないよ、聞いてる人。バチバチバチバチって。
そう？
うん。
じゃあ何する
なんか。
じゃあ今から2チャンネルに書き込みまーす。ハンドルネームを言ってから2チャンネルに書き込みまーす。
正しく書いて。マシュル。って書いてる名前
を。この3、何、リアルタイム進行型、ラジオ、
うん。
はい。
でもさ、あんまり2チャンネルってさ、興味ないっていうか、はい、そんなに探ったりしない。
あ、俺に至っては、騒がれた最初以来、触ったこともないですけど。
騒がれたくもない。
騒いだじゃないですか。
うん、
最初の方、
うん、
2チャンネルっていう掲示板が熱いぞぐらいの、
うんうんうん、
なんかいろんな情報があってね。
うん、しかも何でも聞ける。
そう、うん、そうそう。で、最新の情報もあって。
うん、
そう。最初のうちはちょっと、なんか、どんなんかなってクリックしてましたけど、
うん、
あの猫みたいなやつ。
猫みたいなああ、キャラクターね。うん、
でももう、なんか飽きちゃいましたね。本当に最初のうちだけでしたね。
うんうんうん、自分は本当に自分の調べ物ぐらいだね。
あ、じゃあやっぱ調べ物には向いてるの、あれは。
まあ、あくまでも口コミだからね。
あ、噂っぽいと。
そのほら、だって、例えばなんかの新商品のものについて、うん、調べたかったら、
うん
なんかザックバランにこういう仕様で、こういうモデルで、
うん、
いついつに発売する、
うん、
らしいだからね。結局。
結局、うん、みんな自信がないんで、ちょっと。
結局、その、だから、うん、メーカー製品社で、
うん、
田所ですとか書いてないからね。もうなんか、七七さんとか。
あ、七七さんとかね。
信憑性のない。
うん。詳しくはこちらで、ってウェブが書いてあったりとかね。
そうそう。
まあそこ語りたくもねえのかよぐらいの。
そうそうそう。
あ
そういうぐらいだからね。
ああ、そっか。
まああんまり、2チャンネルはいい。
いい？
うん。
じゃあ何する？第10回だってことで。
第10回だってことで。
うん。
ちょっとマシューの秘密を聞こうよ。
何ですか秘密って。
これまで、
うん。
黙ってたこととかないの？
黙ってたこと？
うん。
何ですか俺が、宇宙人だったとか。そういう突拍子もないことですか？そういうことではなくて俺が宇宙人だった体で今までの10回を振り返りますか？
体とか言うなよ。
あ、そうですよね。
うちちちち。
何ですか俺の秘密って。
秘密っていうか、
うん、
その今まで語られることのなかったこととか聞きたいな。メガネたまに、あ、 どうも、どうも、メガネタマーニでー。
完全に自己紹介忘れてたよね。
今、名乗っちゃまずい。今名乗るのが初めてじゃまずい。みたいな。これが好き。
あ、これが好き？
これが好き。じゃあ、そのさ、うん、もう散々呼んじゃったよ、お前の名前。
あ、そう？うん、それこそが自己紹介かなと思ってたけど。マッシュルですって
言う。はい、来た。
はい。
気持ち悪いマッシュルですって。
気持ち悪い。
気持ち悪い。
はい。
うなぎとよ、あれちょうだいよ。なんだい？
気持ち悪い。みたいなことですよ。
みたいなことだね。
はい。うん。みたいなことだね。うん。そういうね、ほっぽらかしが気持ちいいっていう。はい。
だからなんだっけ。
だから俺の秘密ですよ。
メガネ玉に、メガネ玉にも知らないようななんかさこと教えてよ。意外とさマシュルってさなんか隠し持ってそう。まだ知らないところ。
へえ。なんだろう。
小さい頃でもいいし。
小さい頃でもいいし。
ここ1、2年の間でもいいし。
ここ1、2年。ええ、あれですか？
ん？
あの大事なところに。何かができて手術して話します？あの、俺的にはあれオープンに話しても別にいいですけど、今や。え、もうあれから1年くらい経ちましたから。
ちょっと、メガネたまに知ってることだよね。
ああ、そう、そうだから。あ、そっか。メガネた
ま
に
知ってるけど、まあいいや、知ってるけどいいや。それは結構面白い話だもん。
あ、そう。うん、こんな話していいの？ラジオで。
いいよ。いいよ。
大丈夫？
すげえフォローするから。
あ、そう。
うん。
じゃあ、その話に行きたいんですけども。はいはい、1年前ぐらいですよ、約本当に、
うん
うん。うん。もしかしたら2年前かもしれないですけど、うん、1年前ぐらいにですね、男の大事な部分。
はい。
はい。
そう言ってきましょうね。
うん。男の大事な部分ですね。うん、
下半身の。
下半身の大事な部分、うん。
プライドも大事だけどね。うん。やっぱり下半身の方
が。はい、うん。だからじゃあもう、これが大事な部分っていうのはあれなんで、うん、プライドって言いましょう。はい。いいね、大事な部分っていう
の
は
ちょっと分かりづらいけど、うん、下半身の大事な部分を、これからずっと今、プライドと言いましょう。
うん。うんうん、で、俺のですね、うん、プライドが1年か2年前ぐらいに、
うん、あんまりプラを強調しないんだけど、
1年か2年前ぐらいに、うん、トイレをした後に、うん、俺のプライドを見たんですよ。
うん、
そしたら、俺のプライドの先っぽ、
うん、
だから、
面白い。プライドがすり替えるだけですげえ面白い。
プライドの先っぽの裏側。うんうんプライドの裏側ですよね。プライドの裏側に、白い、こう、点みたいな、ニキビみたいのができてたんですよ。
おー、よくニキビって潰すと白いのうにゃーって出る
んだ
よね。
出る出る出る。だからそういう、まだ潰す前の、
うん、
ニキビみたいのが、俺のプライドの先っぽの裏にできてたんですね。
うんうん、
で、そんなことってないじゃないですか。
うん、
と思って、うん。で、見間違いかなと思って、
うん、何個ぐらいあったの？
それは、その時最初の発見は、うん、二個ぐらい？
ああ、
うん。でも二個だよ。結構焦るよ。
うん、焦る焦る。
うん。うわーって思ったんだけど、うん、人間って、まあ、俺が、マシュルが特にそうかもしれないんですけど、うん、嫌なことから逃げるじゃないですか、うん、とりあえずは。
だから、まあまあ、なんかね、
うん、
なんかこう、ニキビ的なものだと、
うんうんうん。
もう本当にそれこそ、うん。
ほっときゃ治る。
顔にできれば、プライドにもできるだろうと。
うん、
で、ほっといたんですけれども、
どうにも10日経っても2週間経ってもニキビは、うん、そのね、プライドのニキビっぽいのは消えなくて、うん、で、2週間過ぎたあたりぐらいから、
うん、
なんかこう、増えてるわけじゃないんですけど、
うん、
なんかちょっと、
2個ぐらいなのね。
いやでも、予備軍みたいな、
こいつは成長するぞみたいなのがもうあるんだ。
予備軍みたいのが、
うん、
1、2個こう、ちらほら、その、見え隠れするようになったんですよ。
見え隠れってなんだよ。
なんか、まだプライドには、ニキビにはならないんだけれども、うん、こっから10日ぐらいでなるぞ、みたいな。
うん、うん。
うん。っていうような、予備軍みたいなのがいて、
ね、
うん。うん。で、その予備軍はですね、うん、正直な話、うん、プライドがその大きくなった時にですね、なおさらわかるような、なんかこうね、
はい、
はっきりと、
はい、
うん、これ別に医学的な話ですから、
そうだよね、
はい、
笑って聞くような話じゃないのかもしれない。
いや、笑って聞く話なんだけど、
なんだよ
医学的な話をね、
うん、真面目な話でもあると、
真面目な話でもあるよっていう、うん、世間に訴えかける話でもあるから、う
ん、ちょっと女性の人はさ、聞きたくなかったら、うん、10分か20分くらい飛ばしてね 男性はもしかしたらこういうことが起こるかもしれないから、
うん、
ぜひこのマシルの体験談をこのまま聞き続けてほしいね、
うんうん、で逆に言うと女性に必ずしもないかっていうとね、
あ、わかんないね、
そういう種類の病気はあるかもしれないので、
うんうんうん
うん、で大きくなった時とかに、
うん、
なおさらわかるようになったんですよ、
お
はっきりとね、
うん、
皮膚が引っ張られるから、
うん、
でもうごまかしごまかしね、
うん、
いたんだけど、
うん、
もうこれやべえなと思って、
うん、
っていうのはなんかこういうのできたらやばいよっていうのを、
うん、
小中高から知らず知らずのうちに俺たちに習ってきてるじゃないですか、
うん、
こういうブツブツができたらやばいですよとか、
うんうん、
痒くなってきたらやばいですよとか、
うんうん、
それこそ変な汁的なものが出てきたらもうそれこそ危険ですよみたいな、
うん、
うん、でほらテレビとかでよく松本人志とかそれ系の芸能人がさ、
うん、
よくセックスのしすぎでできちゃって病院行ってみたいな話って、うん、多分テレビでしてると思うんですよ、
うんう
ん、だからそういう刷り込み的なのがあるから、
うん、
あーと思っちゃうんだって人間、うん、でプライドにそういうのができてても、
うん、
いくら仲いい友達がいたとしてもね、
うん、
相談もできないよやっぱり
ここまで
まさ
かプライドに、例えば腕だったらできるよね、
腕だったらできる、
ここに変なのあるんだよ、
うん、ね、うん、できるんだけど、うん、まさかさねえ、
うん、
プライドにちょっとブツブツできたんだけどってまあ言えるけど、
うん、
その友達によっては、うん、なんかその時は言えなかったんだよね、
でもさ言っても、
うん、
じゃあ見してみんって話にもならないし
まあまあね、
病院行けよしか言えないもんね、
その友達もね、
うん
うん、だから自分で解決するしかないと思って、
うんうん、
でもうそれこそ思い立った夜の行動は早かったですよ、そういうところって、
うん、
本当にね、よく見ない人はね、
うん、
雑誌でも何でもいいんですけど、
うん、
見ない人は分かんないと思うんですけど、
うん、
まず24時間電話が繋がるんですよ、
お
ー、だからとりあえず本当に向こう側的には思い立ったら電話してくださいっていう感じで、
うん
24時間電話受付してますよ、
うん、
オペレーターがみたいなことなんですよ
機械じゃなくてね、
うんうん、だからすぐその辺にあったファッション誌の裏のページいくらでも載ってるじゃん、
うん、
だから調べて、
うん、
で電話をしたんですよ、
うん、
もうドキドキですよ、携帯電話汗で湿ってましたからね
だってね、最悪、あ、それはもう末期ですねみたいな、
そうそうそうそう
プライドをへし折るしかないですみたいな。
あなたのプライドをズタボロですねみたいな。そういうことですよ。
うん、
プライドないのオタクみたいな。で、コワゴワ電話して、
うん、
そしたら、もうとにかく男性しかいないんですよ、ああいうところって。
うん、
まあ知ってるかわかんないけど、
うん、
本当に電話を受け付ける人から、スタッフから、
うん、
女性は一人もいないんですよ、本当に。
いいね。男からしたら全然男の人の方が話せるもんね。
そう、うん、で、電話して、
うん、
もう、向こうも慣れてますから、
うん、
って、俺がどう切り出したらいいのか分かんないのを、
うん、
言ってたら、
うん、
どうしましたみたいな、
うんうんうん。優しくね。
うんうん、手術ですかみたいな。
お
うおうなんかこう、お悩みですか、
うんうん、
みたいな。
うん、
だから、いわゆるそれは、包茎手術なのか、
うん、
なんかこう、それこそ痒くてもう困りですかぐらいの。
うん
うん、なんかちょっとできちゃいまして、
うん、
みたいな。
ちょっと、キョトンとした感じで。
っていうか、もう、マシルは、
うん、
寺に迷い込んだ、そういう人生を見失った子みたいな状態ですから、
うん、
できちゃいまして、みたいな、
うんうん、
こと細かに説明するしかないんですよ。
うん、
で、そのプライドに、
うん、
プライドの先っちょにできましてと。
うん、
で、どういう形してます？向こうは一切ビクともしないですよ。どういう形してます？
あなたのプライド。
あなたのプライドの裏側にできたものをどういう形してます？意地を張ったプライドですか？みたいなことです。で、ニキビっぽいんです。つって、
うん、
なんか、トサカみたいになってませんか？って言って、うん、ああ、なってはないですけど、見方によっては、みたいな。
うん、
向こうが、どんどんどんどん言ってきてくれるわけ。
うん、
こういうような形してません、
うん、
こういうような色してません、
うん
うん、で、全部答えた後に、
うん、
じゃあ一回来て見ましょうって言って、
うん
うん、で俺もそうしたかったけど、
うん、
お金っていくらぐらいかかるんですかって、
うん
うん、まずそっちが気になって、
うんうんうん、
お金っていくらぐらい
かかる。そっちなの？
あ、でも、 案外その会話で、うん、その人との会話で、
うん、あ落ち着いてきた
の、落ち着いてきたからこういう話だったんだよね、
うんうんうんうん、
それこそその死ぬとか生きるとかの方が気にはなるよ。
そうだよね、今すぐ手術しなければなりませんって言ったら、
う
ん、
そうい
くらですかにはもしかしたらなんない
よね。なんないなんない、うんうん、お金はいくら払ってもだと思うんだけど、うん、多分落ち着いたんだろうねその時、
うんうんうん、
そしたら保険がかかんないんで、程度にもよりますけど、
うん、
まあ10万は覚悟していただい て。
やっぱプライドだから保険云々じゃないんだな。
もうそういうのって保険が一切かけれないんだって。
うん、
で、そのひどさだったり、
うん、
量だったり、それこそプライド10にできたら、多分50万超えるだろうし。そう。だからまあ10万ぐらいを見といていただければ、で、ローンも組めますし、みたいな、
うん。
うん。で、学割もありますよ、みたいな。
おー、
なんで学生だったらよかったな、みたいな。学割あんのかよ、みたいな、
うん。
そう。で、まあ、お金はじゃあ10万ぐらいと目処が立って、
うん、
で、最後の会話で、
うん、
向こうが驚愕のことを言ったのよ。
おぉ。
これ結構俺の人生の中でひどい言葉だったんだけど。
おぉ。
で、それなんですけれども、
うん、
まあ見ていただいて、
うん、
来ていただいてね、
うん、
見ますけれども、
うん、
悪性だった場合、癌、
うん、
につながりますんで。早めに来てくださいね。
怖えな。
なんだったらその予約した日、忘れずに来てくださいね、みたいなことなわけよ。で、まあ医者的には、
うん、
そういう気持ちを込めてたのかもしれないけど、
うん、
もう俺的には死刑宣告ですよ。うん、なんか心配から楽になりたくて夜雑誌を引っぺがり、ね、雑誌を探してまで電話したのに、
うん
死刑宣告されてやんの俺のプライド。
死刑というか、まあ、裁判所に向かうって感じだな。
そう。
死刑か釈放かぐらいの。
うん。で、そうですよ。で、予約しまして。
うん、
もう、その夜は眠れなかったですよ、もう。
うそうだよね。
で、予約しまして。
電話のオペレーターもさ、そんな気遣いもんだったら、
うん、
それはあった時に言えばいいのにね。まあ、覚悟もしてもらいたいっていうのもあるけど、
うん。てか、なんだろうね。本当に、だから来なくなる人とかいるんじゃないの？
あ、ほっとく人がいるってことか。
うん。
とりあえず症状を。って言っちゃったけど、
うん。
うん。そういうことだな。
とりあえず症状のだけ聞いて、
うん、
安心して電話、ね、切っちゃうやつとかいるかもしれないから。
うん、うん。
でもわかんないけどね。
うん。
俺のこと思って言ってくれたかもしれないし。
うん。
で、予約の日になりまして、
うん、
忘れもしない雨の日だったんですが、
うん、
ここまで誰一人に相談してないですからね、俺。まず今までの行動を、誰一人として。案外何するのにも相談するじゃないですか。
そうだね、
今度スーツ買いに行くんだ、
うん、
って相談とかね、
うん。
何でもいいですよ。今度野球見に行くんだとかね。うん、
それが、10万を費やすものだったら、うん、むしろ人に言いたいもんね。
あ、そうだよ。今度テレビ買うんだぐらいのね。
うん。
うんで、その日、誰も言わず、なりまして、
うん、
ビルの4階に上がりまして、もう、超心細いですよ。
うん、
そしたら、もう、行ったら、
うん、
予約の、とかも言わないですよ、もう。
うん、
あ、何々さんですね。
お
もうだから、完全予約制だから。
お
いいね、何々さんですね、
うん。
個室にお入りください、
うん。
で、そのアレルギー審査とかをして、
うん、
こういうの大丈夫ですかみたいな、うん。紙に書いて、
うん
で、もうそっからが展開が早いのも。
そう。
じゃあ、今、見してもらいますんで、
うん、
あちらの部屋で裸になってください。
恥ずかしいね。
恥ずかしいというかは、
うん、
まず人生初の手術だから、もう、生きた心地がしないよね。
人生初の医者見せだし、
うん、医者見せだし、そう、そこのプライドを医者に見せるのも初だし、手術服着るのも初だし、
うん
で、手術服着て、
うん、
一人で台の上に寝そべって、
うん、
で、まあ医者が登場しまして、
うん、
今日やらせていただきます、何々です、みたいな、
うん。
で、見て、
うん、
俺のプライドの周りをこう、丹念に男3人ぐらいがこう見るわけですよ。
みんな男？
女あ、みんな男。うん。もうみんな男。
それは安心だね、なんか、
ね。うん、うん、で、男3人が見て、
うん、
で、まず一回出てくわけよ、
うんうんうん。
で、寝たまんま俺、
うん、
金額の説明と、
プライドをぶら下げたまま。
プライドをポロンってしたまんま、どういう状況かと金額の説明。
その金額の説明中にだんだん大きくなったら面白いけどな。
え
そんなにするの
みたいな。そう。で、 あの、詳しくは覚えてないですけど、9万ぐらいだったのかな。
うん、うん、うん
うん。
うん。
で、約30分ぐらいの手術で終わりますと。
痛いの？
で、痛みはありませんって言うんだけど、うん、歯医者がだよ、
うん、
痛みありませんっつって、
うん、
ウィーンとかやっちゃう時代だよ。
うん、
まあ前からだけど、
うん、
痛みがありませんっつったって、
うん、
ちょっと触られたぐらいでも痛いプライドを。
プライド痛いの？その白いのできて。
いやいや、だから普通の時でもさ、
うん、
机に当たったって人の手がガンって当たったって痛いプライドがだよ。
うんうんうんうん、
痛くできずにね、
うん、
手術なんかできんのかと。
うん、
無痛です。無痛ですって言うけど、お前、無痛無痛ってお前って。で、まあ、すごい不安だったんですけど、
うん、
もうどうすることもできないし、
うん、
こうやって喋ってる間ずっと俺手術台の上ですからね。
うんうんうん、
で、もうすぐやりますなんつって。
うん、
そうですよ。男4人ぐらいが入ってきて、
うん、
俺のプライドをですね、
うん、
詳しく話してもいいんですよね。
プライド
もう。
そんなにいろんな人に触られ
もすごい。
メガネの前にも今までないから。
プライドをね、すごい男4人ぐらいに触られてますよ、今。
今じゃない。
今じゃないけどね。変態ラジオになって。その時ね、
うん、
触られてますよ。
うん、
で、まず、冷やしますと、
うん。
で、俺の、あれ、プライドをですね、
うん、
冷却、なんか、瞬間冷却装置みたいので、
うん、
凍らせられないですけど、
うん、
すごい冷たいところまで冷やすんですよ。
うん、
俺のプライドを、
うん、
変なホースから、冷気がバーって出てるんですけど、
うん、それはむしろプライドはちっちゃくなってくるの？
あ、もうちっちゃくなってきます。
うんうんうん、
ちっちゃくなって、もうすごい冷たいんですよ、
うん。
で、感覚がそのうちなくなってくるんですよ。
うん、
で、その時に、じゃあ注射しますって言って、うん、麻酔ですよ、
うん。
で、注射はチクッとしたんだけど、
うん、
そっからはレーザー治療ですよ。
うん、
あとちょっとしたメスなのかな、
うん、
でも、そっから何がされてるのかわかんないんですよ。
うん、
っていうのは、
うん、
じゃあ血で気分悪くなる方いらっしゃいますんで、うん、目隠ししまーすって。みたいな。
何？マジで目隠しされんの？
今言ったセリフのまんまだよ、
うん。
医者が言う言葉、
うん。
血で気持ち悪くなる方がいるんで、
うん、
目隠ししますって言われるの。だから、
うん、
俺の下半身、血だらけなんですよ、多分。
相当溢れてんだろうね。
というよりかは、だから、ね、血は出てるんだろうね。やっぱ血なしじゃできないですよ、多分手術は。
めぐれた前に膝の手術縫うときなんか、
うん、
普通に見せられるかのように座ったまま手術されたからね、縫うの。
え、血だらけ？
まあ、血だらけっていうか、まあ、出てくるは出てくるよ。
ああ。
パックリ言ってんだもん。
ああ、そうだよね。
だから、それ以上通るでしょ？パックリぐらいよりも血は、ブワーって多分出る。
まあ、出るのかもしんないね。
うん。
で、目隠ししたまんま30分ぐらいですよ。うん、もうずーっと俺の下半身はカチャカチャやられてますよ。
でも、仰向けなんでしょ？
仰向け。
うん。
うん。だから俺、時々ね。もう痛みはないですから。
うん。
ああ、仮面ライダーってこんな状態だったのかなとか、そういう余裕も感じたり、
うん、
逆に、
うん、
なんか、実は悪性だったらどうしようとか。
あ、なるほどね。取っても、
うん、
まだ発生するみたいなことが起こってね。
うんうんうん、あと、本当に一人だから、
うん、
ああ、何やってんだろう俺みたいな。まあ、80% それですよね。何やってんだろう俺って。
まあね、終わっても終わったよっていう相手がいないもんね。
で、終わりまして。
はい、
で、終わりましたよ、マシュルさん、
はい。
で、もう俺のプライドを見たら、
うん、
包帯ぐるっぐる巻きですよ。あんまり見たことないでしょ。自分のプライドが包帯ぐるっぐる巻きなの。
プライドって意外とこの、変わってくじゃん。
そうそう。
普段生活してても。
うんうん、
包帯はどう巻かれんのよ。
だ一番ちっちゃい状態での、
うん、
くるっくる巻き。
うん、
本当にくるっくる巻き。
うん。
うん。
あれはプライドの近くにいるお袋さんとかは
全然関係、普通。
普通のまま、
うん。うん。だから、で、大きくなったり、ちゃんと説明があるわけ。
うん、
大きくなると、うん、まず、縫ってやるところが開いちゃうし、
うん、
それこそ膨張するわけですから、
うん、
包帯で締め付けられて痛いですけど、
うん、
時期に収まりますんでって、
うん
うん、だからプライドも、
うん、
多分大きくなろうとして、
うん、
無理だと分かると、
うん、
大きくなるのをやめるんじゃないの、
うん、あ、そうだろうね。
そういう
痛い痛いってなっても
さらに大きくならない
よね、
うん、そういうあれがあるんだろうね、
うんうん
うん、で、 この薬を2週間塗り続けてくださいと。
塗るんだ。うん。
で、夜は包帯取って、うん、塗って、また包帯してくださいと。
うん。自分で包帯するの？
自分で包帯してください。
できた？
だ練習ですよ。
その、お医者さんと？
模型的なことではないけど、うん、もうニッチしな練習。
あ、そう。
これをまず塗って、で、
うん、
このガーゼをしてから包帯で、
うん、
でテープをこう止めてくださいと、
うん、
その説明と、うん、この薬飲んでくださいねと、
飲み薬もある
飲み薬もね、もうお会計して、
うん、
でもうね、心細くありがとうございましたと、
うん、
で出て行きましたよ。で終わって、
うん、
こんだけのことしたのに、
うん、
誰にも喋れない
9万円もつぎ込んだのに、
つぎ込んでこんな人生において、なんか山場を迎えたのに、誰一人に喋れない。
お前自身、何も知らない人はプラマイゼロになっただけだもんね。
あ、そうそうそうそう。
なんでもないもんね。
だからね、これだけ言いたい。
うん。
隠してたわけじゃないけど、
うん、
これだけ言いたい。
うん。
プライドはね、清潔にしといた方がいいよ。うん、俺がなんで、あ、こういうことになったかっていうのはね、
うん、
あれ、わかんないけど、うん、清潔にしといた方がいい。
で、
結果的に、
うん、
これ言うの忘れてた、
はいはい、
結果的に病気ではなかったんです、
うん、何なの？
脂肪の塊ですって言われた。
うん、
うん、
脂肪の塊ができちゃう病気なんじゃないの？じゃあ、
いや、なんか病気ではないと、
うん、
だからそういう
症状、
性病だよ。じゃあいわゆる性病ではないと。
ああ、性病ではない、
うん、性病では一切ないです、うん、で感染云々とかね、何がどうこうなることではないですけども、うん、脂肪の塊で、
うん、
ちょっと不衛生にすると、
うん、
また出てきてしまうこともあるかもしれない。
じゃあ不衛生じゃん、原因は。
そう、だから。
お前のプライド汚かったんじゃん。
だから、わかんないんですけど、うん、いや、綺麗綺麗してますよ。
本当？
すごく人聞きが悪い。こんだけ赤裸々に話しといて。こんだけ話して、しかも不衛生ってどういうことだよ、マシル。評判型落ちじゃねえか。
結果、マシルは不衛生な人でした、みたいな。
なっちゃうじゃねえか。
落ちで。
だから、ね、これだけ言いたい。
うん、
だから、いつどうなるかわかんないので、
うん、
プライドは、清潔にと、う
ん。はい。
はい。
わかりました。
これ結構な話だったでしょ。
もう長いよ。
長い？
長いよ、もう。ニュースいける？
ニュースいけるよ。
ニュースいける？
ニュースいけるよ。
なんでたって？
なんでたって？
綺麗なプライドを持ってるから。
今や綺麗なプライドですよ。プライド高いよ。
ああ、高いよ。9万かかってるのよ。じゃあ、行きまーす。何行くんだっけ？
世界のニュース。
お、完璧。
完璧です。
世界のニュース。
はい。
脱獄した男、申し訳ないとトイレットペーパー製のバラを置いていく。
はい。
拘置所に服役していた男が脱獄したが、この男、拘置所の責任者に申し訳ないからと逃げ出す際に、トイレットペーパーで作ったバラを署内に残していったという。
はい。
脱獄に成功したルイス・カマチョ・メンドーサは翌日、バンミューレンの自宅で逮捕された。検査当局のケン・ハワード氏によると、自宅でメンドーサは、メンドーサにする
の？メンドーサ。
ルイス・カマチョ・メンドーサだから。
もう、メンドーサだよ。
ルイスでよかったと思うんだけど。
あ、そうか。
メンドーサか。カマチョもどうかと思うんです
ね。じゃあ、ルイスだね。
でも、ここではメンドーサだから。
あ、はい。
自宅でメンドーサは、衣類がたくさん詰め込まれたクローゼットの中に身を隠し、頭から枕カバーをかぶって警察の目をごまかそうとしていた。
うん。
しかし、上手に隠れていたとは言えないですね。枕カバーに頭の輪郭がはっきり見えていましたからと、ハワード捜査官。メンドーサはあっという間に見つかり、その場で逮捕された。
うん、
メンドーサは麻薬容疑で拘置所に収容され、うん、メキシコに強制送還される予定だった。
うん、
脱獄の際、メンドーサはドライバー2本を利用してオリジナルのツールを作り、
うん、
拘置所内のキッチンの鍵をこじ開けて逃走した。また、現場にはトイレットペーパー製のバラが置かれていたという、なぜこんなものを置いていったのかとメンドーサに聞いてみたところ、
うん、
拘置所の責任者に申し訳ないからと答えました。
うん。
と、ハワード氏は話していると。
うん。まずね、
うん、
面倒さって。
もう、面倒くせ。本当だよ。
面倒くせ。
面倒さだったか。
うん。
ちょっとメガネとマーニーさ、うん、ニュース拾ってくるけどさ、
うん、
その、 ねえ、名前までこう。
まあ、名前まで見ないよ。
見ないし、別に名前で決めてるわけでももちろんないし。うん、
そうだよね。あ、これ面白い名前だからこれにしようってね。
そういうわけじゃないんだよ。
うん。え、ルイスなんだっけ？
ルイスカマチョメンドーサ。
もうめんどくせえよ。カマチョって。はい。
ね、
なんすかね、メルヘンの話ってことですか？
まあ、めんどくさがりではないってことだよね。
トイレットペーパーで、うん、鼻のバラが折れるっていうね。
そうそうそう。折れるっていう器用さと、
うん、
その、もしかしたら練習してたのかもしれないしね。めんどくさがらずに。
うん。うん、ルイス・カマチョ器用さかもしれない。
別にめんどくさいと器用さ。なんか相対じゃないけど。
うん。うん、すごいね。うん、
ね。
なんだろうね。うん、だから確実にさ、うん、まず髪のバラを、うん、この人のことを思って折ってた日があるよね、まず。
そうだね。
まあ、脱獄する。
一日だと思うけどね。
うん。うん、脱獄する時に折らないじゃん。うん、多分ね、
うんうんうん。
まず明日脱獄する日だから、
うん、
あの人のために、折ろうと。
うん、
折ってる日があるけど、その人のことを思って。
申し訳ねえな。あの人折られちまうんだろうな。うん、
だから、折っとこ。あの人よくしてくれたもん、俺に。折ろうって。乙女か。
それが、もうちょっとドラマがあって、
うん、
その、工事所の責任者から教わったのかもしれないよね。
うん、あ、そうだね。
トイレットペーパーで、暇だったらよ、
うん、
これでバラでも作れるからよ、教えてやろうか。
それか、工事所での内職がそれだったのかもしれない。
あ、何かでバラを作る。
バラを作るみたいな。
あるかもしれないね。
うん。
うん、
で、それで覚えた。
うん、
その唯一面倒さが、工事所で教わった技。
う
ん、っていうのが、バラ作りだった。なんだすげえ、エレーメルヘンの話だな。
まあね、逃げ込んだのも、そう、なんか、ベッド？あ、クローゼットの中か。
うん。
クローゼットの中で、頭から枕カバーを被って、
うん、
こう、ごまかす。
頭隠して、尻隠さずみたいな。うん。
もう、相当ビクビクしちゃったんじゃない？
うん。
で、丸見えだったんだって。
うん、丸見えだった？
頭の形、うん、くっきり出てたんだって。
結局、うん、何を面倒さが思ったっていうのは、
うん、
俺がこのまま逃げ続けると、
うん、
あの人が怒られちゃうから、
うん、
拘置所に戻ろってことですよ。
そうだね。でもね、もしクローゼットの中で見つからなかったら、
うん、
今度はクローゼットの中にトイレットペーパーのバラが置いてあったはず。うん、結局、痕跡残しちゃう。どこ行っても。
私を探してごらん。
バラを追いかけてごらん。
めんどくせえ。
めんどくせえ。ルイス・カマチョめんどくせえ。
次に。
次？
はい。
珍しいよ、マッシュルが次っていうの。
はい、次に。
次行きますよ。
はい。
保釈金をすごく汚いお金で支払おうとした男、逮捕される。
はい。
アメリカ、アイオワ州。保釈金100ドルをものすごく汚いお金で支払おうとした男が法廷侮辱罪で有罪となり1週間の禁錮刑となった。
はい。
この男は5月、欠陥タイヤを使用したトラックを運転したため逮捕された。男は罰金の支払いを拒否、法廷で争う道を選んだため裁判官は100ドルの保釈金支払いを命じた。
はい。
木曜日、男は支払いのために法廷事務所にやってきたが、職員に手渡したのはボロボロの汚い紙幣が入った箱とバケツいっぱいに詰め込まれた汚い1セント硬貨だった。
はい。
法廷で働くジュリー・カーリンさんは、箱の中には虫が数匹いました。1セント硬貨には得体の知れないものが付着しており、ゴム手袋をはめてお金を数えましたとコメント。
はい。
1セント硬貨で支払えるのは3ドルまでと法廷事務所では決まっていたため、男は97ドル分を紙幣、残り3ドルを1セント硬貨で持ち込んでいた。もうギリギリまで1セント硬貨を持ち込んでたってことだね。そして報告を受けたクリスティーン・ダルトン判事は、男を法廷侮辱罪ですぐに逮捕するよう執行官に命じたと。
はい。
もう嫌がらせだろうね、これは。
あ、嫌がらせなんだこれは。
嫌がらせでしょ、だって。まあ、紙幣はいいよ。ボロボロになって、洗ってもやっぱ紙だから。
うんうん。
くしゃくしゃになって、切れちゃうかもしれないから、
うん、
しょうがないですよ。
うん。
効果だよ、問題は。バケツいっぱいの効果。
うん。
ね、
うん、
虫が入ってたんじゃないよ。
うん。
得体の知れないものが付着してたんだよ。
それはね、プライドから出たものかもしれないもんね。
マシルのプライドから摘出したものかもしれない
。俺のじゃねえ。俺、お会いよしゅにいないでしょ、マシル。
いや、まだ医者がね。
あ、医者がね。うん、
マシルの得体の知らないもん。
ああ、じゃって
輸出。
ええー、 なんか、これは何で嫌がらせだと思う？
え、お嬢マジルの見解聞かせて。
もっとさ、突き詰めるとさ、うん、日本の考え方として、うん、お金はお金っていう考え方ない？
どういうこと？
その、汚い一円玉でも、うん、なんだろうな、なんだこれっていう効果ってあるじゃないですか。
うん、
で、紙幣で、なんかこう、紙幣の人物のところにマジックでこう、髭書いてやったり的な、うんうんうん。で、裏にはメモ帳代わりになんか、なんたすなんとか書いてあったりする紙幣とかね。
うんうん、あるある。
でもそれ、お金はお金って日本は
あるよ。
うん。だから、それはこの事務所が、バケツいっぱいの一銭とこか洗えばよくね。
いやいやいやいや。
なんか明らかに嫌がらせだったのかな？
これは、
うん。
まあ、裁判官とかもさ、バカじゃないよ。これは嫌がらせとやっぱ思わせたんだよ。その男だって、
うん。
すごいホームレスみたいな格好でね、
うん。
申し訳ございません。つって土下座しながらそれを差し出されたら、
うん。
やっぱり何か事情があって必死に集めてきたお金なのかなって事情聞くよ。
うん。
だけど、ちょっと小切れで、
うん、
その、いい車乗って、やってきて、
うん、
で、その、持ってきたものだけ、そんだけ汚かったものだったら、
うん、
なんかもう、嫌がらせとしか思えねえよ、お前って。
そういう体なの、これ話は。
多分そうでしょ。もうちょっとさ、人物の、
うん、そうそうそうそう。
その、なんつうの？まあ、判事とかの、その気持ちになってみてよ。悪い判事だとしたら、つったら、全然話は変わってくるけど、
うん、
一般的な人とすり替えてみてよ。
でも、アメリカっぽいなってこと。
何が？
この事件が。
いや、日本でもさ、こんなに汚かったら、得体の知れないもんだよ、お前。どんなもんだと思ってんだよ。
へぇー。まあ、そうだけどさ。
で、うんちょだとするよ、うんちょ。
うんちょ？
うん。うんちょまみれの、そのお金をさ、
うん、
その、例えば、まあ、何かでも区役所にこう、入れなきゃいけない、お金を入れなきゃいけないって時に、
うん、
うんちょまみれのやつをこう、渡して、
うん、
引き取ってくれると思う？
でも、
うん、
俺全然この犯人を擁護する気はないよ。
うん、
でも、
うん、
そこまで、あの、メガネたまにに言われても、
うん、
お金はお金っていうのを言いたい。
お金はお金だよ。
うん、だから、その、100ドル払わなきゃいけない男が、レジ的なところだよね、
うん。
いわゆる会計のところに、お金を出したじゃない。
うん、
それは綺麗なお金で払おうと、
うん、
汚いお金で払おうと同じ動作でしょ、
うん、
お金を出したっていう。
だから、うん、そんなお金を支払ってないだろう、罰じゃない。侮辱罪だから。
うん。だから
それなりの罪だし。
その時に。
一週間だし。
うん。でもその時に、うん、俺別に全然擁護する気ないよ。
擁護してるけどね。
その時に、
うん、
その会計係、
うん、
チクったね、
うん。ジュリー・カーリン。
ジュリー・カーリン。
うん、
チクったジュリー・カーリンは、
うん、
その会計係のプロとして、
うん、
虫が入ってようと、
うん、
得体の知れないものがね、
うん、
付着してたからゴム手袋で数えようと、
うん、
あの会計係のプロとして、お金として預かるべきだよ。
だから預かったんじゃん。
そう。で、その時に。
返却してないじゃん。
うん。その時に、その自分の感情を出しちゃったジュリー・カーリン。
感情っていうか、例えばじゃあすげえ臭くて、
うん、
法廷内にもう匂いがこうきつくて、
うん、
仕事にも影響出るぐらいだったらどうするんだ。
それでも、我慢っていうことを覚えないといけないじゃん。
だってさ、元はだよ、
うん、
その欠陥トラックで運転してやってきた、
うん、
そいつが悪いんだから
。そう、こいつは事故って、もうどこでも言ってくださいよ。海の木図となればいい。違うんだよ、俺の話してるところは。こいつのことじゃない、もう俺の言ってることは。
うんうん、
この会計係なんだっけ
ジュリー・カーリン
さん。ジュリー・カーリンさんね、うん。ジュリー・カーリンさんも別に悪くねえよ。ジュリー・カーリンさん、なんでこの漏れてきてんだジュリー・カーリンさんのプロ意識に俺は問いかけたい。
うん、
お金はお金って言って嫌がらせだとしても出した、うん、じゃあ嫌がらせでいいよそいつ、
うん、
嫌がらせで出しました、
うん、
得体のしてないものを、
うん、
で会計係は、
うん、
プロとして100ドルお預かりいたします100ドルお預かりいたしますっていうこの行為を、
うん、
プロ意識を持って行ってほしかったなっていう、
うん、要は不満をまき散らさないでほしかったなって
こと、ね、それがプロですよ。
それがプロかな。
会計意識、会計係としてのプロですよ。それはお金はお金っていうことで預かって。だから、その後の、
そのさ、ジュリー・カーリンさんはさ、
うん、
そこでさ、嫌な気持ちになる必要がないじゃん。
なんで？
だって犯罪者のお金を徴収する役だもん。
うん。だから会計係だろ。
だから会計係でも、犯罪者からお金を徴収する係だから、犯罪者からのそういう嫌がらせを受けることが仕事じゃないじゃん。うん、
いや、それを含めて会計係だよ。
例えば、接客業の会計だったら、それはプロとしてってあるよ。お客様だから。お客様からいただくものなんだから。それは我慢する人あるけど、その会計係はそこが仕事じゃないから、
いや、そこが仕事じゃなくても、お金をもらうっていう仕事もあるんです、その人の中に。カーリンの中にね。
うん、数える仕事。
その犯罪者がこの会計場所に来るから、あなたはお金をもらうだけでいいから。それこそお客様じゃないよ。あなたはお金をもらう仕事だよ、っていう仕事。カーリンの仕事はね。だから、カーリンは文句一つ言わず、お金をプロ意識を持ってもらうべきなんだ。
だからもらったじゃん。
もらったよ。だからそれをチクったカーリンがいけないってこと。
カーリンいけないの？
いけなくはない。そのプロ意識を持って欲しかったっていう。だからその後カーリンがランチで友達のジョニーにね、聞いてよ、今日犯罪者が来て、3セント分丸々のバケツで持ってきてね、あいつ得体の知れないもんまで巻き出したのよ、ムカつくあんなやつ、事故っちゃえばいいのよ、ここまでこれはいいよ、愚痴だから、違う、その権力を持った人にこういうやり方をして持ってきたんですよっていうことは、なんかちょっとプロ意識に欠けるなっていう風な、ふうに思っちゃうね。でも、これだけは言いたい。誰も俺は守ってない。
守ってるよ。守ってるよ。守ってない。自分を守ってる。
自分を守ってる、どうも、自分が可愛いマシュルです。
今の聞いてどっち側かな？聞いてる人は。
ああ、そうだね。
あ、わかるわかる。そうそう、そこプロ意識持たなきゃダメだねって思ってる人いるかもしんないし。メガネとマーニみたいに。やっぱり犯罪者のあげたお金なんだから。無理していただく必要もないんじゃねえか。
じゃあ。
いうぐらいまで。
じゃあメガネとマーニ。初めてだよ。こんなこと言うの。
で、
返事が返ってこなくてもいいので、答えをメールしてほしいな。リスナーの方々にお願いできれば。
自分はどう思うか？
いや、で、帰ってこなくてもいい。だから少ない望みなので、もしこれを聞いてる方々がいて、こんだけ熱く語ったテーマなので、私はこう思いましたっていうことを。
そうだね。二人の意見どっちでもない場合もいいよね。
そうですね。
じゃあいいや、メールホームで、
はい、
そのアスレチックポストっていう名前になっていて、アスレチックラジオ専用なのかみたいに思うけども、
はい、
タイトルにクッチレサーラジオと書いていただいて、メールを送っていただければ。はい、このマシルに伝えますし、
はい。で、あんまり多くは期待しませんので、もしよければ一言二言でいいので、
そうだね。それこそ第三者の言葉一つ欲しいね。
それこそメガネタマーニ派、マシル派の一言でもいいですし、ね、何でもいいので、来てくれると面白いなというか意見が聞きたいなと思いましたので、
みんなマシルを打ち負かそうぜ。ということで。
みんなメガネ、あれ俺のなんか一言、
次に言えばいいじゃん、みんなに言えよ。
よし。みんな、プライドは清潔に、っていうことで。次のニュースで。
そこ今更。最後のニュースです。
はい。
マクドナルドで毎食、36キロの減量に成功。アメリカ、バージニア州。
はい。
の男性がほとんどの食事をファーストフード大手のマクドナルドで取り、半年間で36キロの減量に成功した。
はい。
フライドポテトやビッグマックなどを食べず、サラダやマックラップを選んで食べたという。
お
お。身長172センチのクリス・コールズソンさん42歳は、昨年12月、体重が126キロになってしまった。二人の子供などにも指摘されて減量を決意。便利という理由でマクドナルドを選んだと話している。
はい。
そして目標は、結婚当時の84キロまで体重を落とすこと。
うん。
コールスソンさんは21日に結婚10周年を迎えるという。別に最後のいらねえよ。
その豆知識ね。
豆知識いらねえ
よ。で、なんだっけ、要約すると、コールスソンさんが、コールスローを食べて痩せたってことかい？
コールスローはマックにないよ。
ないよ。
うん、
はい、次のニュースです。
終わりだね。これで言いたいのは、サラダとマックラップかよ。
でね、結局、本当にそこだよね。
うん、
マックの意味ねえじゃんって。
ほんとだよ。
うん。
まあ、確かにね。
うん。
そのいちいち喫茶店とかお店に入ってサラダ頼んだりするのはめんどくさいよ。
うん。
マクドナルドのサラダってこう手軽でさ。楽に受け取って食べれるから、いいかなと思うけどさ。それをさ、ニュースで取り上げるなっていうそこをちょっとつきたいの、このニュース。
ほんとだよね。
この見出しでびっくりすんじゃん。
うん。
マクドナルドで減量？
あんだけね、うん、なんだっけ、スーパーサイズミーだっけ、
うん、
うん。
体が悪くなっちゃう、死んじゃうみたいなね。
ね、手術のなんか映像まで、手術というかね、寝込む映像まであったのにね。
あって、じゃあこれは何って思って見たら、
うん、
サラダと真っ黒アップがあって。
くだらね。
くだらない。
満腹食べて40キロ痩せましたって見て、うん、泡と冷え、みたいなことですよ。
そうだよ。
くだらね。
ほんとだよ、はい。ちょっとさ、コールセソンさんは悪くないよ。だって自分のさ、意識でこう単に言ってたことを、ニュース取り上げたところがあるよ。
うん。
ちょっと言ってやって。
言ってやって。
終わりにするから、
はい。コールセソンさん、結婚10周年、おめでとう。
おめでとう。そこをニュースにしてやる。ということで、
はい、
終わりに近づいてまいりましたが、
終わりに近づいてきた
ということは
エンディングでーす。
エンディングでーす。
はーい、
今回もやってきましたね。
はい、
長々と、
長々と、
どうだった
今回ですね、うん、なんか比率的ですよ、
うん、
あんまりこういう比率を気にしないですけど自分、うん、比率的にちょっとマシュル喋りすぎちゃったんじゃないかなと。そうでもないですか？
まあ、発してる数は多いかもしれないね。
うん。うん、それはちょっとメガネたまりに謝りたいなと。
いいよ。
あ、いいんですか？
だって第10回だもん。
はい。
マシルの、恥ずかしい秘密がこう、はい、暴かれたじゃん。
でもね、あの不思議と、
うん。
あのまあ、治ったから言えることなんでしょうけどね。
うん。
で、未だ、後日談だからっていうね。
うん、
うん。うん。あの時は話す気なんて一切なかったですよ。うん、人生において、誰にも話さないんだろうなってことでしたよ。
うんうんうん。
ただ今となってね。
そうだね。
あ、治りゃ。そう。こう、実談として話していいかと、うん、あの、思い立ちましたので。
そうだね。
本当に台本もクソもないですから。
うん、ないよ。
あの、頭の中に思い出てきたんで。
う
ん、
この話しようつってないからね。
そう、
うん。
で、若干この話をしたことで、
うん、
気まずくなる人が周りにいるかなっていうと、うん、あの、実際いないですね。
うんうん、
みんな、あの、楽しく聞いて受け入れてくれたらなと、思いますんで。
うん、でも、マシルの直接的な知り合いの人は、
うん、
お、マシル、プライド元気みたいな。
あ、それはそれでいいです、別に。
うん、
はい。
いいんだ。
いいです、いいです。
今、ブライドだよ、みたいな。
ブライトさみたいな。なんかそういうことでね。
うん。
うん。あの、元気なんで別に、触れられても大丈夫かなと。
あ、プライド、直接。
話に。
あ、話にね。
直接っておかしいだろ、お前。はい。
そうだね。
はい。
あ、こうやって、終わってきましたけども。
はい。
まあ、時間経つの早いね。
早いですね。
ニュースが、ちょっとテンポ良すぎたんじゃない？あ、テンポ良すぎじゃねえや。めんどくせえこと言ってたもん。マシュルが、誰も擁護するわけではないんですけども、も
ろっ
コールスソンかばってたじゃねえか。
真剣。
コールスソンじゃねえや。
なんだっけ。
めんどくさあれじゃなくて。
めんどく
さあれじゃねえ。
めんどくさあれ。
めんどくさあれじゃねえ。
はい。まあいいっすよ、あいつですよ、あいつ。
あいつの名前は、面倒さね。
面倒さ。
うん。
はい。
で、お前が擁護したがっていたのは、あ、まあ、犯罪者の名前はそんなに注目してなかったな。
うん、
ただ、ジュリー・カーリンさんはね。
ジュリー・カーリン、
うん。
うん。もうちょっとプロ意識を持ってほしかったなと。
うるせえよ。洗脳すんじゃねえよ、聞いてる人。そんなことないよ。ジュリー・カーリンだって手袋はめてきちんと数えたんだから。
そうそう、それは偉いと思うよ。
あと一歩だった。愚痴んな、みたいな。
愚痴んなというか、そうだね。チクんなってことです。
いいんだよ。
心に留めてほしかった。
ただ、そのいたずら心なんか、たかが一週間の罰なんか食らってやれ。
それは、カーリンのもうちょっと成長が見たかったなと。
成長が見たかったの？
はい。で、これに関してはね、止まらないですよ、この思いに関しては。
あー、メール欲しい。メール欲しい。たった一通メガネとマーニャンがいればもう、
もう勝ちだもんね。
マシのプライドはもう、あ、マシのプライドを、もぎ取ります。
うんやめて。
何？
やめて。リアルにやめて。
もぎ取ります。
もぎ取ります。もぎ取りますじゃね。はい。今回ね、ニュースでも白熱しましたけどね。
そうだね。
はい。
たまにあんだよね、マシルってさ、そういう、なんか一般論なんじゃねえかなってメガネとマニア喋ってても、
うん、
いや、一つ言わせてください。
何それ、なんかうるさい人みたいじゃん。そのイメージ嫌だな。
いや、斬新だよ。
あ、斬新？
メガネとマニアとしては。そこをさ、全く全部持って同意されちゃっても、
うん、
それはもう話は一歩通行で終わりみたいなね。
ああ、そうだね。
うん。
うん。
だからいいんだけどね。
そこかよ、みたいなことでしょ？
そうそう。
うん、わかるわかる。うん。だ俺もね、変なところに気がつくんだけど。
ね。
そうそうそうそう。
ほんとところどころあんだよね。
うん。
うん、
いや、いいっす、いいっす。
まあ、いいか。
はい、いいっす。
じゃあ、そろそろエンディングだからね。
はい。
終わっていこうかなと思いますんで。
はい。
マシル、あと5分ぐらい、はい、一人でちょっと喋っていいよ。
え、そのボーナスタイムいらないんですけど、別に。
え、いらないの
なんかそのボーナスタイム。
プライドのその後とか、なんか。
元気です。俺のそのプライドのその後は気にならないだろ、みんな。リスナーの方々も。
あ、そうか。
勝手にやれよ、みたいなことです
ね。あ、ちょっと待って。
あ、どうしました？
女性の方には10分か20分後ぐらいに、うん、その、早送りして聞いてくださればって言ったのにさ、
うん、
今もこうやってプライドの話してたら、え、プライドって何？みたいなことだし、
うんうん、それは最初から聞いてください。
結局全貌知るよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ
俺もだって別に聞いてほしいわけじゃねえから。
なんだよ。
はい、いや聞いてほしいっす。
聞いてほしいでしょ？
はい。よろしくお願いします。
聞いてほしくない話なんて聞かないよ、みんな。
あ、本当ですね。ごめんなさい。聞いてください。
はい。
はい。
じゃあ、メガネ玉にはここまでにしようかな。
はい。
じゃあ、あとは任せた。
お疲れ様でーす。
はい。
かっかっ。ということでね。マシュル一人になっちゃいましたけども。今回ね、前半の話は本当に、聞き飛ばしてくださって結構ですので。ただね、リスナーの方々で、あれ？俺のプライドにも同じようなものがっていう時は、今回の回を一回また聞いていただいて、参考にしていただけたらなと思いますので、はい。
面白いこと言って。
はい。皆さん、100円ショップのそうめん食べるとお腹壊しますよ。はい。ということで、
面白かったね、ジュニア。
いや、違うんですよ。100円ショップの、そうめんを、3束食べたんですよ。
ちょっと戻ってくるわ。なんだよ。
違うんですよ。100円ショップの、
うん、
だって大体100円ショップにそうめん売ってると思います？
思うよ。
思います、
うん、いや、ただ束数は少ねえと思うからな。
いや、一緒なんですよ。
何一緒って何と比べて一緒なんだよ。何束が標準なの？
あ、金持ちのメガネたまわりがいつも食べてるイボノイと上級品と同じってことだよ。
上級品？あ、うん、そうか、極上品は俺まだ食べたことねえんだ。
出た。はい、来たよ。メガネたまわりの高級志向。
そうめんは細ければ細いほど絶対うまいと思うからね。
いや、それはそうなんですよ。で、俺が食べないんですよ。俺食べないんですよ。そうめんを。本当に食べない人なんですよ。
うん、
昔から。
でも100円だから買ったんだろ？
いや、メガネたまーにんちで食べさせていただいて、
うん、
お、美味しいなと思って。
あれは、安いそうめんだからな。
え、上級品が？
ん？あれ、イボノイトじゃないで。
あれ、イボノイトだったよ。
あ、イボノイトだった？
うん。
普通のことすぎて忘れてたわ。
って言って、今、1万円札で汗拭いてますからね。で、そう。で、100円ショップでそうめんを見つけたんで、
うん、
今100円ショップであんのと思って、うん、迷わず2束、2袋買いまして、
うん、
1袋分、
うん、
3束茹でて食べたんですけど、
うん、1袋6束だよ、イボノイトは。
じゃあさ、少なかったよ。
じゃあ100円ショップだよ、高が。
うん、で、3束茹でたのね。
うん、
その次の日さ、うん、お腹痛くてさ、すっごいお腹痛くて。
うん。
うん。大変でしたよ。
はい。
はい。ということで、
うん。
100円ショップの皆さん。
生姜入れればよかったんじゃないの？はい。
はい。じゃあね、
うん、
今週の、ハイライトはっていうことで、
メガネ
たまわりが、残ってるうちに、終わるっていうパターン。
パターンじゃないよ。
どうすか？
まあいいよ。
はい。じゃあ、わかりましたよ。
はい。
お疲れ様でーす。カッカッってことで。
カッカッ。おやすみなさいだからね。
はい。じゃあ、今回のハイライトってことで、いきまーす。いやー、俺のプライドの先っぽの裏側に、投げ。バイバイ。
バイバーイ。